それでは説教委ねて安心と題しまして、新井純牧師に説教していただきます。
イスラエルの民がエジプトに捕らえられていた時、奴隷からの解放を願う民の声を聞いた神様は、イスラエルから民をごめんなさいエジプトからイスラエルの民を解放してくださいました。まあ、皆さんご存知の出来事でありますけれども、その時の仕方というのがエジプトに数々の災いをもたらして、民の解放を拒むエジプトファラオを突き動かしたというものでした。いよいよエジプトから解放された民は荒野に出ます。緑の多いこの日本に住んでいると想像しにくいのですが、ゴツゴツした岩が転がる、植物もろくに育たないような、そういう乾燥した黄土色の世界風景、そんなイメージでしょうか。その荒野へ民は導かれてまいります。でもその先には乳と蜜の流れるところと呼ばれた約束の地が与えられるんだ、そういう希望に満ち溢れて彼らは旅立ってまいります。しかし荒野の生活は厳しい、これが現実であったようです。3日目にして早くも民はその幻想というか夢から目覚める、覚まされると言いましょうか。乾いた土地に飲み水はなく、おそらく出てくる時に用意したであろう飲み水もそこをついたのかもしれません。彼らは不平不満を言い出します。ようやく見つけた泉も苦くて、その水は飲めたものではなかったと。そこで何を飲んだらよいのかと、リーダーであったモーセに、言いました。モーセが神様にその声を届けますと、神様は一本の木を示されます。モーセがそれを取ってその泉に投げ込むと、水はたちまち甘くなり、つまり飲めるようになって民の喉を潤してまいります。アレノでの長旅、これは精神的にも肉体的にも厳しいものであったに違いありません。民はまた不平を言い出します。このようなことを言う。我々はエジプトの国で主の手にかかって死んだ方がマシだった。あの時は肉のたくさん入った鍋の前に座り、パンを腹いっぱい食べられたのに。あなたたちは我々をこの荒野に連れ出し、この全回収を飢え死にさせようとしている。とんでもないことを言い出したんです。主の手にかかって死んだ方がマシだった。これはエジプトにもたらされた最後の災い、ファラオに最終的に解放を決断させた災い、つまり全ての遺言を打つというあの災いを思い起こさせます。その災いをエジプト全土を襲った時に、イスラエルの民だけがその災いを逃れる術を知らされました。そして難を逃れた。この難、災いは赤ん坊だけが殺されるという災いでしたから、どのみち大人は関係なかったと言えるんですけれども、でも民はその時に自分たちも一緒に死んでしまえばよかったんだ、殺されてしまえばよかったんだ、そんなことを言い出すほど、追い詰められていたということなのでありましょう。で、追い詰めた彼らをそこまで追い詰めた理由というのが食べ物でした。奴隷でいた時は肉がたっぷり入った鍋を囲むことができたんだと。でも今はろくに食べるものもなく飢えている。奴隷だったんですから労働は厳しかったでしょうし、生活環境も決して良いとは言えなかったかもしれない。何よりも他の民族に仕えなければならんという、そういう屈辱がありました。イスラエルの民が願ったのはその屈辱からの解放であったはずです。私たちの神を頂点とする、私たちの国を作るとでも言いましょうか。ただその神様にだけ従っていけるということを望んでいたはずだったんです。それは 自分たちの民族の誇り尊厳、これを守るため、これを満たすために解放を願ったのだと思うんです。なのに今は食べるものがなくて飢えで苦しんでいるということ、そのことのゆえにあの時一層殺されてしまえばよかったというようなことまで言い出すんです。神様への信頼というのはどこへ行ってしまったのか。それでも神様はこの民の声を聞き入れてくださいました。神様は毎朝天からマナという食べ物を民が必要とするだけ降らせてくださると約束をされました。そしてその通りになった。皆さんよくご存知の通りです。この出来事の中でとても興味深かったのは、マナは十分な量降ってきたんですが、神様はそれを必要な分だけ取りなさい、そのように指示をされたことです。必要な分、それはその人が、あるいはその家族がその日一日食べる分だけということでした。ところが人間というのはこういうもんなんだなと自戒を込めて言うのですが、余計に取って翌日の分まで取っておこうとする、そういう者たちが現れます。結果は残しておいた分には虫がついて食べられなくなったと聖書は記しています。マナは毎日降ってくると神様はそう約束をされたんです。だから必要な分を、その日必要な分を取ればよかったんです。なのにその神様の言葉に信頼しきれない者たちがいたと言いますか、その神様の言葉よりも自分の考え思いを優先させたというべきでしょうか。そういう人たちが約束を守れませんでした。欲張ったからということなのか、あるいはもう少し引き目に見れば、荒れ野の生活を続ける中で食料にしても水にしても飢えや渇き、その現実、そこから逃れるための備えをするというのは現実的には必要なことだったのかもしれません。そういう思いが決して欲張ったわけではないけれども、神様の約束よりも現実的な判断を優先させたということなのかもしれません。ただそこには神様に委ねるという思いが欠けていました。神様にその命を委ねるという決意がありませんでした。人間の小賢しい知恵や思いが先行して、神様がなさることに信頼しきれない人間の愚かさ、その姿がここで明るみに出されました。神様の恵みを自分の知恵の及ぶ範囲でだけ理解する、それを利用しようとする人間の傲慢な姿というのは、神様に委ねようという心の目で見るなら滑稽でしかありません。ただこのような姿が私たち人間の姿なんでしょう。ですから人ごとだと笑ってばかりもいられないんです。民はこの後もさまざまな場面で不平不満を言っていきます。それでもその度に神様はちゃんとその声を聞き止めてくださいました。神様の怒りが民を襲うこともありました。そんな時でも民が悔い改めるならばと逃れの道は備えられました。神様はいつも民の声を聞き、民に必要なものならばそれを備えてくださいました。時は流れてキリストの時代です。群衆はイエス様に命のパンを求めました。ここで群衆が求めているパン、それはかつて彼らの先祖たちが荒野で得たマナと同じように食べるパンのことであったでしょう。決して飢えることのないパンを意味したでしょう。このことは今ここでイエス様がおっしゃっておられることを群衆が表面的にしか理解していなかったという証拠になっています。つまり群衆は今あるこの命、つまり肉体の命を保つ、ながらえることができるパンのことを言っているのであって、それを与えてもらえると思っているんです。しかしイエス様が おっしゃるのは永遠の命、そのことについて語っているわけです。イエス様はこうおっしゃいます。私が命のパンである。私のもとに来る者は決して飢えることがない。私を信じる者は決して乾くことがない。イエス様ご自身がパンであると言っても、イエス様ご自身を食べることはできない。これはまあ言うまでもありません。ということはパン、そしてパンを食べるということが何か別の象徴的な意味を持って語られているということがわかります。その意味はイエス様を救い主キリストであると信じる、そのことによって命を得られるという意味です。かつてイスラエルの民がアレノでパン、マナというパンを得たとき、それを神様に仲介したのはモーセでした。ですからパンを与える云々ということをここで語るとき、イエス様とモーセは比較されます。しかしモーセは確かに聖書の歴史の中で最も偉大な預言者の一人と言われたかもしれませんが、彼は明らかに人間でありましたし、アレノでのマナや水やうずらなどにしても、それを神様に願うという仲介役を果たしたに過ぎませんでした。彼が与えたのではないんです。でもイエス様は預言者という枠を超えて神に等しいものであり、神そのものであったと明かしされます。私たちに命を与え、私たちを生かしてくださるのは神様です。ですから神様と等しいイエス様は私たちを生かしてくださる、すなわち命の源であり、命そのものであるというのです。そしてその命に預かること、それはキリストの復活に私たちも預かるということです。イエス様をキリストであると信じるということは、イエス様を使わした方、つまり神様を信じるということです。逆に言うと、イエス様を信じないのなら神様を信じないと聖書は証ししています。神様を信じる者はその御心を求める者と等しいものであります。神様の御心についてイエス様はこう証ししています。私に与えてくださった人を一人も失わないで終わりの日に復活させることであると。また私の父の御心はこう見て信じる者が皆永遠の命を得ることであり、私がその人を終わりの日に復活させることだからであるともおっしゃっています。一言で言うと、イエス様を求める者は永遠の命を得るということ。しかも永遠の命を得るためには、イエス様を求める以外に何の予備条件も必要としていないということ。例えば長く教会生活を送るとか、戒律を守っているとか、奉仕をしているとか、そういうことが全く問題にされていないんです。ただひたすらに神様を求める、すなわちイエスを救い主キリストであると告白することだけ、ただそこに真剣になるということが求められています。そこにおいて真剣であるか否か、つまりイエス様をキリストと本当に告白しているのかどうかという見極めはどうするんでしょうか。それはイエス様の御言葉を私たち自身がちゃんと受け入れているかどうかということを自身に問えばいいのでしょう。イエス様を信じられなかった敵対者とされた人たち、あるいはそういう群衆はイエス様の語ることを、受け入れてはいません。その言葉は悔い改めの気持ちを持たずに耳を傾けると、非常に耳の痛い言葉だからでありましょう。ぐさぐさと容赦なく突き刺さってくるものばかりなんです。でもその言葉の一つ一つがまさに自分に向けられているという自覚のもとで、私という人間は本当に破れの多い欠けの多いものなんだ、そのことを顧みることができれば、謙遜な思いで悔い改めの心を持ってその御言葉を受け入れていくことができるでしょう。そしてこういう罪多きものも捨て置かれないで、 救いの門は開かれている、そこに導き入れられるということを確信することができるはずです。イエス様の言葉、厳しい言葉が実は憐れみに満ちた救いの言葉であるということに気づけるのだと思います。そしてその言葉に励まされ、元気づけられ、癒され、力を得て新しい命をそこに見出し、それを求めてイエス様と共に歩んでいくことができる。まさにイエス様が持つ命のパン、その力を私たちは得ていくのだと思います。時が経てば滅び朽ちゆくこの肉の体、これを保つためには、まあ、いわば命の肉の糧というものは必要なものであります。普通のパン、食事というのは欠かすことができません。私たちは肉の糧なくしてこの命を保つことはできないからです。これは作り主である神様の創造の技であるんですから、変な戒律主義的な発想によって侵されてはならない自然の摂理です。しかし私たちがさらにもっと必要とし求める永遠の命を養うパンというのはキリストにあります。その御言葉にあります。その生き方にある。その眼差しにある。そこから私たちは信仰における糧を得ますし、今はまだ肉の衣をまとっている私たちのを生き生きと輝かせる力にもなります。ですから私たちは肉の糧ばかりではなく命のパンを求めていきたいと思います。これは求めなければ与えられない、逆に求めれば必要なだけ与えられる、それが命のパンです。私たちは自分たちが今生きているそのエネルギーのうちでキリストというこの命のパンからどのぐらいのものを得ているでしょうか。私たちは御言葉の糧によって生かされているということをどれほど思うことができるでしょうか。私たちはその糧に生かされている、そのことを改めて自覚したときに、私たちは誰に頼り、どこに何を委ねるべきかを知ることができるのだと思います。一言祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。御子イエスキリストを通して与えられる命のパンを私たち存分に受けながら、十分に味わいながら、あなたと共にこれからも歩んでいくことができますように、どうぞ私たちを導いてください。そして私たちを養ってください。それぞれの場で礼拝を捧げています。どうかそれぞれの場で捧げられるその祈りを聞き届けてください。これから始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。